Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、7月25日です。皆さん、番じまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです
こんばんは。
こんばんは。
うなぎ、うなぎ
食べた？
まだ食ってないよ。
そうか、帰ってた。
月ちゃんは食ったかい？
いや、今夜です。
しっかり会社から持って帰った？
そうです、会社からうなぎが支給されました。ありがたいことに。
何、給料の代わりに現物支給？
そうそうそういや、ありがたいことにね、うん、夏バテ専用にっていうことで、お昼にうな重が葬られた、葬られたになって、あれですよ、
振る舞われたんだろ。どんな会社やね。社員のホームって、
あれです、うん、今日はね、本当は私半休で2時からの出勤だったっけ、本当だったらないんだけど、なんか私の分も用意していただきました、ありがとうございますっていう感じで。
それはここでありがとうございます言ってもダメなんじゃないの？
うん、そうなんだけど、ありがたいなと思って、
うん、
なんかちょっとレンジで温めたら美味しいっていう話で、なんか会社の電子レンジがもうお昼長蛇の列だったらしいよ。
ああ、なるほどね。1台だけ？レンジ？
レンジは各フロアに1台ずつしかないんでね。
ああ、うん、にしても行列になるか。
行列になる。
そうですね。はい、まあ、今日は雨結構降りましたね、島根は。
こっちはそんな、
島根はっていうか出雲がか、
そっちの方よ。
昼間一時警報も出てましたからね、大雨洪水警報。
こっちはそんな恐ろしいほど降ってないよ。
雨雲レーダー見てるとなかなか雲が抜けない。
あ、そうな
の。よくあるパターン、
線状降水帯。
そうそうそうそう。
あ、そんな感じだったんだ。
うん、ついからついから雨雲が来る形で。
今はもう大丈夫ですか？
今はね、全然降ってないですね。夕方まで降ってたんだけどね。ただ近くの山のてっぺんの方が雲に覆われて見えない状況なんで、もしかしたらまた降るのかな。天気予報的には確か今夜夜中に降るんじゃなかったかな、出雲は。
そうなんだ。
2時3時ぐらいに雨が降ったんですよ。夕べは雨は降るわ、雷は落ちるわ。
昨日は夜ね、スカイプしとったけど、みっちゃんの鼻息かと思ってゴーゴーゴーとかって言うけ、あ
っ、雷だったと。
雷だった。
結構近くで落ちたよな。
うん、なんか光ると同時に
すぐ
ドサドサーンって言ったっけ。
一時的な瞬間停電があって Wi-Fi が切れて、スキちゃんとスカイプが一旦切れた時もありましたけどね、
うん、
明日もどうも出雲は雨っぽいですね、午前中。
あ、そう。
うん、午後からはなんか止むような天気予報になってますけどね。 まあ予想も結構降ってるよな。埼玉県の所沢で 36.5mm 1時間に、名古屋で1時間に 20mm、 舞鶴で 29mm、 兵庫県の佐用町、
うん、
ここで 41mm。
これいろんなところにあの強い雨雲があるね。
そうですね。だから今中国地方はこれは県境ぐらいかな。中国山脈のあたりに雨雲が若干ありますよね、濃いめの、
うん、
あと舞鶴の辺とか大阪も内陸の方かな、京都の辺これ降ってんのかな、
豊岡でも鳥取にもだし
鳥取も降ってるね。
あとは勝山、福井か、福井とか、うん、栃木とか、栃木がすごいな、うん、群馬栃木の辺とか、
結構広範囲で雨が降ってるん
で、ね、うん、
ちょっとでもなんか梅雨が明けた途端に雨が降り出したな。
うん、いや確かにそれは思うんですけどね。
梅雨入りしたら雨が降らなくなるし、梅雨明けしたら雨が降り出すというよくわかんない天気予報ですけどね。
うん。
はい、ということでまあいつどっと降り出すか、それこそゲリラ豪雨ってのがありますんでね。十分皆さん気をつけてくださいね。あと雨が降ってて傘さしてお出かけして帰りに雨が止んだら傘忘れるんで、それも気をつけましょうね。
うん、確かに。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初は鉄道ネタから行きたいと思いますが、こちらは毎日新聞のオンラインにあった記事ですね。ちょっと待って、ポケットが落ちちゃった毎日新聞オンラインにあった記事です。 D51 新客車で試運転、今年の秋44年ぶり復活ということで、JR 山口線、
うん、
ここあの SL 山口号ってのが走るんですけども、今年は、D51 が山口線に復活するということだそうですよ。
デゴイチってやつだよね。
そう、デゴイチです。JR 西日本は24日山口線で44年ぶりに復活運転されるさせる D51 型蒸気機関車、200号機を山口市の JR 新山口駅で報道関係者に公開しましたということで、新山口から、島根県の津和野、
うん、
この間をまあ往復するんですけどね。で、通常 SL 山口号っていうのは C57 型を使うんですよ。ですが今年はね、なんかキャンペーンの関係だったかな、デゴイチを走らせるということで、それこそあれですよ、京都の
京都鉄道博物館、
そうそう、あそこで整備して持ってきてるはずですけどね。で、スキちゃん今朝このニュース、僕はあのスキちゃんに話をしてた時に D51 と C57 何が違うのって話してたじゃん、
うんうん、
あの一番頭がデゴイチは D でしょ、
うん、
C57 は C でしょ、
それぐらいは分かるわ
これあの、なんていうんだろうな、駆動軸
それは
駆動軸が何個あるかの違いなんですよ、
うん、駆動、
あのスキちゃんの車は前輪駆動でしょ、
知らん、
前のタイヤがエンジンつながってて回るでしょ、
知らん
いやそうなんですよ、
うん、
でこれが一軸になるんです、
一軸、
軸、うん、軸1本にタイヤが2つで、 C がつくのは3軸あるんですよ、
うん、
動力が伝わって動く車輪がね、だから車輪としては6つ、
うん、
軸は3本で、デゴイチの D はこれは4本あるんですよ、4軸、
ほ
ー、だから線路に対してあの力が伝わりやすくなる、 B が2軸、 C が3軸、 D が4軸、 E が5軸なんですよ、
E もあるの、
E もあります、
でもなんかすごい、あのデゴイチデゴイチってすごいなんか人気があるっていうか、そのよく聞いた機関車は D50 デゴイチ
だからね、デゴイチはあの C57 よりもスピードは出ないんだけども馬力がある、うん、だから長い客車を引っ張れる
ん
ですよ、デーの方が、うーん、ちなみにその後ろの数字51とか57、
うん、
これテンダ機関車って言うんですよ、
え、
テンダ、テンダ機関車、うん、50から59まではテンダ機関車って言うんですよ、
それ
で10から49がタンク機関車って言うんですよ、蒸気機関車だから水がいるわけでしょ、
うん、
その水を機関車の中に持ってるのはタンク機関車って言うんですよ、
うん、
後ろに連結して持って走るのがテンダ機関車、
へ
ー、だから D51 デゴイチはタンクとか、石炭は機関車の後ろにその石炭車みたいなのをつなぐんですよ、
うん、
で逆にこの数字が10から49のタンク機関車っていうのは石炭を積むスペースは機関車の中に含まれているんです。その違い？
ああ。
うん。わかった？
どうだったかいな。うちのおじいちゃんがそんとん乗っとったけ、
うん、
昔の白黒写真で見たことがあるの。
あ、機関士？
石炭、うん、こうショベル、シャベル、ショベル。でなんか
スコップで
ポイって入れとる写真がね、うん、あったんよ家に。
それはあのコスプレじゃなくて。
違うよ、おじいちゃん鉄道に勤めとったんだもん。
鉄道に勤めてた。
じゃあ国鉄？
国鉄。
うん。だけどその C D じゃなかったもんだ。C のついたなんか蒸気機関車に乗っかってなんかこうなんかこうやって片方で手でぶら下がって、うん、なんかポーズ決めとった写真があったもん。
へえ、かっこいいじゃん。
やんちゃなじいさんだっけな。本当に。
まあそれをスキちゃんが引き継いだのね。
そうそう。
やんちゃな部分だけは。
うん、そうだと思う。
はい、ということでまあ山口号デゴイチにが走りますんで、よかったら山口線来て乗ってみてください。ちなみに引っ張る車両も、心臓だそうですね。新しく作ってるらしいですよ。
あ、
このデゴイチが引っ張るために。うん。どの心臓だと思った？ドクンドクン。
うん、だけ心臓部っていう大事な部分なんかなと思った。
ああ、じゃあじゃあじゃあじゃあ。客車もこれ用になんか作ってるらしいですよ。
山口だけに安倍心臓みたいな心臓とか。
なるほど。
うん、はい。
はい、それでは続いては宇宙ネタいきたいと思いますが、こちらアストロアーツさんの方にあった記事です。8月の星空ということでね、 8月の天文現象の紹介が出てるんですけども、まず8月8日月食があるそうですよ。8月8日の未明から明け方に部分月食が起こります。直径の約4分の1が欠ける小粒の月食ということはそうですね。ただ、本営食が見られるのは2年4ヶ月ぶりということはそうですね。本営食ってどういう意味？本当の影の食、偽物の影があるのかい？本営食ってなんだろう、調べなきゃ。本営食、あれ出てこないね。
8月8日火曜日じゃん。
平日ですね。
しんどいな。
まあ見るのはちょっとしんどいかな。一般には天文学での観測者から見た影の領域を指す。どういう意味？観測者が見る光源は物体のない場合に比べて遮る物体の大きさにより明るさが少なく、なんか難しいことが書いてあるよ。なんかあんまし見られない月食みたいですね。
へ
え。珍しい月食
これさ、うん、今なんか動画見てシミュレーションの動画見てるけど、本当夜中だね。2時20分とか。
そうなんだ。
はあ。
うーん。
終わる時にはほぼもう西の空。4時18分だよ、終わりが。東京
で。朝だね。
うん、いやー、結構。でもまだ欠けたまんまで西に沈んでいくんだ。
ああ、なるほどね。
うわー。これはちょっと見づらいな。
水風は見るけど月食は見づらいのか。
いやだって火曜日の夜中にこれ見て、木曜日の朝早起きて、火曜日の水曜日の水曜日、うん、なんか私ダメ、無理、若くないから。
そして日本では見れないんですけども、8月の22日月食じゃない日食、アメリカであります。アメリカ横断回帰日食があります。なんかツアーとかも組まれてません？
あ、回帰日食、
そう、そして、この月食と日食の間、ペルセウス流星群がありますね。12日深夜から13日明け方、まあこれが主な8月の天文現象のようですよ。
うん、
だから日本で見れるのは月食とペルセウス座流星が、まあ日食はなかなか金銭的な問題がありますんでね。
うん、
はい、ということで皆さんぜひ眠い目をこすりながら見てみてください。カレンダーにチェックしておきましょう。
10月4日、
はい。そしてもう一つ宇宙ネタですけども、こちらは星が好きな人のための新着情報というページにあった記事です。モモ初号機打ち上げ生中継という記事が上がってました。 MOMO と書いてモモ、これはですね、ホリエモンが打ち上げるロケットですね。
え、そうなんだ。
はい、日本で民間で初めてロケットの打ち上げをします。
へえ。
これの生中継が7月29日に打ち上げますね。 一応今のところ予定では、10時20分から17時まで一応打ち上げる時間帯はそのようになってるそうですよ。まあ天候によってずれるんだろうし、JAXA が衛星とか打ち上げる場合はもっと幅を狭くするんだけどね、
うん、
これは基本的には打ち上げることが目的になってるんで幅が広く取ってあるみたいですよ。さあ果たして打ち上がるのかどうなのか。
これどこに向かって飛ぶの？
上。
いやそうだけど。
あ、これは結局なんだろう、目的、衛星とか打ち上げるわけじゃないと思うよ。
どういう観測ロケットって書いてあるけど。
うん。観測ロケット。
え、どこにもホリエモンって書いてないよ。
ん？ホリエモンって書いてあるのは、今スキちゃんに送って URL のとこで黄色いマーカーが入った記事があるでしょ。
うん。
モモ初号機打ち上げ生中継。その下ホリエモンロケット打ち上げ生中継って書いてあるじゃん。
あ、書いてある書いてある。
ここタップするとホリエモンの顔が出てきますよ。
ホリエモンが出資したってこと？
出資、まあ出資もだし、ホリエモンの会社が打ち上げるんじゃないの？エモンの会社が打ち上げだと思いますよ。これアプリアップストアへって書いてあるな。
うん。
なんか打ち上げ見るためのアプリがあるのかな。まあ、ちょっとアップストアを開いてみますけども、ショールーム。あ、このアプリを使って生配信するってことかな。
なんかいろんな知らないアイドルとやり取りできるんだ。
あ、だからホリエモンとやり取りがもしかしたらできるのかも。双方向コミュニケーション。
へえ。
なるほどね。まあ YouTube とかでも上がるかもしれないけども、このアプリ落としとくと、まあとりあえず中継は見れるってことなんでしょうね。ということで無事打ち上がるんでしょうか、どうなんでしょうかですね。はい、それでは次ここから IT ネタいきたいと思いますけども、まず気になるキーナウスの方にあった記事です。これが iPhone 8の最終デザインという記事が上がってました。iPhone 8の最終デザインとされるレンダリング画像や詳しい情報が公開されていますと。まあ、公開されてるって言っても Apple が別に公開したわけじゃないですけどね。今回の情報を簡単にまとめると下記の通りということで、縦長の 5.8 インチディスプレイを搭載し、ベゼルは約4ミリに。背面のデュアルカメラは縦並び。画面上部にはフェイスタイムカメラやジュアスピーカー、センサーなどが搭載され、その両端に電波状況やバッテリー残量などが表示されると。そして 3.5 ミリイヤホンジャックは引き続き非搭載となると。電源ボタンは少し大型化されるが、タッチ ID 搭載箇所は不明と。あと新しい LG 型バッテリーを搭載し、バッテリー駆動時間が大幅向上。ストレージ容量は128と 256GB になるとの情報があるが、確たる証拠はなしと。価格は1100ドルから1200ドルに。日本円で約12万2000円から13万3000円にということだそうですね。はぁ、あ。
はぁ、あ。もし今年買える年だったらこれにする？
買 変える年だったら、
うん、
あそうだね、これにしたいね、
だろう
ただ次のニュースでですね、今年は出ないんじゃないかという話が上がってますキナルキナさんの方にあった記事です。 iPhone 7S 7S プラスのみ年内発売で、 iPhone 8は来年以降になる可能性もという記事が上がってました。これ出どこは Mac お宝鑑定団ブログの記事になるらしいですけどね。今年9月に発表される次期 iPhone はサイズが若干大きくなった iPhone 7S と、サイズが iPhone 7 プラスと変わらない 7S プラスの2種類になる可能性が高そうだと報じていますと。
もうさ、そもそも iPhone 8が出るっていう話は今年 iPhone が10周年だけだっていう話だったじゃない？
そうだね。
何なんだ一体。
でもアップル的には10周年はあんまし重視してないのかもしれないよ。
なんじゃあそれ。
それかまあ本当に間に合わないのかって話なんですけどね。お宝さんの方は iPhone 8の発売は来年になるんじゃないかという予想を立ててるみたいですね。
だって来年だったらみっちゃん嬉しいな。
嬉しいね嬉しいけど果たして本当なんだろうかどうなんだろうか。
まあ、
はい、
うん、いやもう7月が終わろうとしとるけさ、
うん、
やっぱり出すんならもうねあれだろうに間に合わんのだろうな
多分ね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 iOS 11 beta 4 での変更点のまとめ、変更点を撮影した映像もという記事が上がってました。今日開発者向けに iOS 11 beta 4がリリースされてるんですけども、beta 4での変更点を Mac Rumors さんが公開していますということはそうですね。beta 3と beta 4の比較で変更された部分は以下の通りですということで、アイコンが若干変更になってます。あと通知センターが、ロック画面で通知センターを表示させ、通知を左もしくは右にスワイプした際に表示されるユーザーインターフェースの改良が行われていると。あと設定の中ですね、一般の情報の、容量の項目では iOS の容量を差し引いた容量ではなくデバイスの総容量が表示されるようになってますと。今までは iOS が使ってる領域を引いた数字がここへ出てきてたんですけどね、上から2番目にここが、例えば 64GB モデルならば 64GB っていう風な表示になってるらしいですよ。 128GB なら128と。
うん、
うん、ちなみに今ベータス、ベータ今入ってるのはこれベータいくつなのかな、私のとこで見ると、一般の私のとこで見ると容量が 256GB だけども252.55GB っていう風な表示になるんですね。ここがベータ4入れると 256GB ってちゃんと出るんじゃないかなって思いますけどね。あとは、一般の中にエアドロップのセクションが新たに追加されますと。あとアカウントとパスワードの項目のアイコンデザインが変更になってますと。あと Wi-Fi の電波状況を示すアイコンの線が太くなりますと。あのセンスみたいな形のアイコンがあるじゃない、
うん、
あれの一本一本の線が太くなるらしいですね。
どうでもいい
まあこれ太くなくても
どうしたそれがそれがどうしたみたいな
それからどうしたって言われそうだな それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。インターネット利用環境、スマホのみが約半数、10代では7割に LINE 調べという記事が上がってました。 LINE は7月24日インターネットの利用環境に関する調査結果を公表しました。同社は2年前より半期に一度スマートフォンなどでのインターネット利用に関する定点調査を行っており、今回は2017年上期の調査結果としていますと。調査対象は15歳から59歳の男女で、サンプル数は759、少ないな。
うん、
調査期間は、今年4月、調査員による個別訪問留置調査によるもの。個別訪問、これ LINE が調べたんだよな。なんでネットで調べないんだろう。
個別に訪問、
うん、個別訪問って書いてあるよ。そんな手間をかけた調査をしたんですね。まず日常的にインターネットを利用する環境において、スマホでのインターネット利用者は全体の 85%、 対して PC での利用者は 46%。 構成比としての最多はスマホのみでの利用者が約半数に上り、スマホと PC の併用者は4割弱、スマホのみがスマホと PC 併用者を上回る結果にということだそうですね。で、ちなみに PC のみで利用という方は 6% だったと。もうみんなスマホでやっちゃうのね、ネットは。
まあそうだろうね。
うん、特に10代ではスマホのみでの利用者が7割にも達すると。パソコン離れなんだろうなこれ。
で、動画も見れるじゃん。
まあほとんどのことができるよな。
変な話、用事ないでパソコン。
まあだから何かを作る、
うん、
例えば文章作るとか写真加工するとか、まあ写真加工今アプリでできるか。まあ文章打つのはやっぱりパソコンの方がキーボードがあるからやりやすいよね。
ちょっとスマホが便利になりすぎたのもあるんじゃない？
まあそうかもしれないね。とあとはもう今母感がなくてもなんとかなるじゃん。
うん。
だからパソコンいらないっていう人が多いのかもしれないな。
うん、
でも好きちゃんは Mac がいるんだよな。
私はスカイプとか収録、
うん、
でも変な話まだやっぱり、うん、家でも iPhone 触ってる時間の方が
長い。
9割強ぐらい。
あ、
うん、私の周りの人たちもなんかスマホはいじれるけどパソコンいじれみたいな人多いしね。なんかパソコン苦手とかっていう人多いよ。
そうなんだ。
うん、まあ女の人は特にね。
なるほどね。でも今は学校でパソコン授業で使うじゃない。それなのにパソコン使う人は少ないってことなんだよな。
まあだって自分のやりたいことがスマホで済ませられるようになったわけじゃない。そのガラケーの時はそこまでじゃなかったじゃない。
まあガラケーはね、確かにね、うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちら家電ウォッチにあった記事です。シャープの野球専用ウェアラブル、福岡ソフトバンクホークスモデルも発表ということで、以前広島東洋カープモデルのウェアラブルデバイス紹介しましたけど、すきちゃん覚えてます？
うん、覚えてる。
シャープが発売してるんですけどもね、名前がファンバンドという、野球の応援の時にこれつけて応援しましょうっていうやつ、
うん、
以前 広島東洋カープバージョンを紹介しましたが、第2弾として、福岡ソフトバンクホークスモデルというのが発売されるそうですよ。価格は税抜きで1万円。ホークス公式通販ショップダグアウトおよびオフィシャルグッズショップダグアウトヤフオクドーム店、そして福岡市内の一部家電販売店で購入が可能ですと。カープモデルは確か赤が貴重だったと思うんですけども、この福岡ソフトバンクホークスモデルは黒、
うん、
ですね。でバンドのとこにソフトバンクホークスっていうロゴが入ってたりしますよね、うん。Bluetooth でスマートフォンと連携できますと。腕時計型ウェアラブル端末で最新の試合状況を随時表示するほか、ペナントレースを競う各球団の試合結果も通知しますと。本体にはモーションセンターを内蔵、ファンバンドを装着したユーザーの試合中の動きを応援アクションとして感知し、バイブレーターが振動するほか、 LED が発光して応援を演出します。また応援アクションは応援ポイントとして蓄積され、ファンバンドユーザーによる選手の人気投票に使うことができますということです。そうですね。で、基本的にはこれサービス料として月間120円の有料サービスになるんですけども、最初の1年間は、サービス料無料で使うことができるということだそうですね。これ12球団最終的に全部出すのかな。
どうでしょうね。
逆に出さないとなんか怒られそうだよな、ファンから。
確実に売れるんなら。
でもこれ確実に売るんだったらジャイアンツ出しそうだよな。
そうだね、
絶対日本中でジャイアンツファンの方が多いんじゃない？
そんなん言ったら阪神ファンっぽい。
あ、まあまあね。
どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
盛り上がってるところを選んだんかな。
かな。
でもシャープさんあれだね、だけカープもシャープさんなんだね。
そうそうそうそう、
うん、
シャープが出してますよ、うん。
まあどうなの、その何、地元愛が強いっていうか、その地元の人たちにすごくこう熱く守られてる球団選んのかな、うん、
かね。
まあどうなるか分からんけど、これから ね、
うん。ちなみにこれスペック見るとね、あのまあ充電式なんですけどね、試合をしてない時は約200時間持つらしいんですよ、
うん。
ただ試合が始まるとこれ5時間でバッテリー切れちゃうらしいです。
5時間
5時間200時間が5時間まで減るらしい。
5時間。
どんだけバイブレーターがブルブルブルブル震えるんだ。
5時間
うん。満充電で5時間しか持たないらしいですよ。ちょっとそこに笑けてしまいましたけど。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。マクドナルド全店でスイカなどの交通系マネーやナナコが利用可能にという記事をやってました。日本マクドナルドと三井住友カードは全国にあるマクドナルド約2900店舗での支払い方法として8月1日より新たに電子マネーのナナコやスイカなどの交通系電子マネーに対応しますと。今までは ID ワオン、それから楽天エディが使えたんですけども、8月からナナコ、 や、交通系電子マネーの、キタカ、スイカ、パスモ、トイカ、マナカ、イコカ、スゴカ、ミモカ、ハヤカ券で支払えるようになりますと。さらに今後の予定として、ビザ、マスターカードなどのクレジットカードや、ビザペイウェブ、あとマスターカードコンタクトレスといった NFC 対応の決済サービスにも対応していくということで、マクドナルドでいろんな支払いができるようになりますよということだそうですね。エディは使ったことあるけどな、他のはあんまし使ったことないな。
うーん、マクドナルドね、
マクドナルド。はい、そして次のニュースですが、こちらも携帯ウォッチャーの記事です。ホットモットがスマホ向け会員、あ、スマホ向け新会員サービス、全店舗共通のポイントなどという記事が上がってました。プレナスは弁当店ホットモットにおいてスマートフォン向けの新会員サービス、マイホットモットを9月1日から開始します。8月1日から事前入会キャンペーンを実施し、会員登録すると200ポイント、200円相当がプレゼントされますと。お弁当屋さんですね。
うん。
ホットモットは、どこと分裂したんだっけ？ほっかほっか亭か。
そうなの。
確かほっかほっか亭と喧嘩して分裂してホットモットになったんですよ。これホットモット全2672店舗でサービスをスタートさせますと。弁当購入金額100円につき1ポイントが貯まると。あと直近3ヶ月の購入金額やポイント獲得回数で4つの会員ランクが設定され、会員ランクが高いと付与されるポイントも増える仕組みになってますということですね。で、ポイントは1ポイント1円で10円単位で利用が可能ですと。あと独自の電子マネーもスタートさせるということで、チャージは1000円単位で上限は2万円ということになってます。こういうサービスって大体アプリをリリースするじゃない、
うん、
ホットモットさんアプリじゃないそうです。ウェブサイトで提供しますと。だから iPhone ならサファリの上で、
うん、
まあ自分の専用ページを表示させて、まあ利用するという形みたいですね。で、スマホを持ってない人のために、プラスチックカードの会員証も提供しますと。ただしこちらは発行手数料として150円いただきますということですね。ホットモット、出雲にあったっけ、ホットモット、
うん、見たことあるよ、
なんか見たことあるよな。でもそんなにないよな、こっちの方。
どうぞ。うん、
だいたい弁当屋さんって最近なくなってきてない？
なくなってきてるけど、出雲にはあった。
平田もほっかほっか亭あったけど、確かなくなってるよな。
あ、出雲2店舗あるよ、
ホットモット。
うん、島根県内はホットモット3店舗しかなくて、そのうち2店舗出雲ですよ。
もう1店舗は
円谷と大塚、うん、ほんで松江だけ。だって珍しいもん、私本当になんか珍しいけ、ホットモット買ってみたいなって思う。なんか何もないところですけ、ほんとこうっちゅうところはね。今なんかホットモットのホームページ行ったらさ、ビフテキコンボってなんかすごい、ほか弁なのに890円かいと思ってちょっと見たんですけど、豪勢な
ビフテキが乗ってんの。本当だ、ビフテキコンボ
豪華だね。時代は変わったね。うちはのり弁だで、ほか弁といえばのり弁みたいな。変わったね。
すきちゃん弁当って言えば唐揚げ弁当っていうかと思ったらのり弁なんだ。
のり弁だってほか弁ではね。
あ、他弁か。
いやもう全然だってないもんこっち。行かないっていうか、うん、昔はねお世話になっとったけどね。うん、
もう何年食ってないだろうな。
ちょっと今度ホットモット行ってみようや。
これをもらいに、あ、買いに。
あのみっちゃんが食べたいと言うとったらうな重もあるよ。
おお。
790円。
なかなかいいお値段だね。
まあでもね。いいね。何でもあるけよソニーは。
はい、それでは最後のニュースですけども、これ好きちゃん向けに探してました、探してきました。家電ウォッチにあった記事です。まさしく。
ん？
これなんて読むの？癒し？
ちょっと待って、そこまで戻れてない。はい、まさしく。
まさしく何マシン？
カモシ？
カモシ？
カモシ出すっていう字でしょ、これ。
そうなのか。
なんでね、好きちゃんのためだとかって溜め取ってから読めんの？意味がわからん。
まさしくカモシマシン。甘酒はじめ、発酵食品を手作りできる甘酒メーカー、麹美人がすごいという記事が上がってました。甘酒が自分の家で使えますよ。
へぇー。
これ、マルコメさんがどうも発売してるらしいです。あの、マルコメ味噌の。
うん。
よくね、
いいね。
お値段5240円、 Amazon で発売販売中。
甘酒、
ただし麹を用意しなきゃいけないの。
はあ。
多分麹を用意すれば作れるんじゃない。実際に甘酒を作る、作ってみましたっていう、これ記事ですけどね。
あーでもさ、
うん、うん、
いやお味噌作るのと一緒だよね。容器の熱湯消毒とかさ、
うん、他の菌が入らない。
そうああいうのがめんどくさいのな。
めんどくさいのは好きちゃんダメってことか。
いやいいと思いますよ。でも麹買わなきゃいけんじゃんな。
うん、55度で8時間かかるそうですよ。
はあ、8時間。
だから夜作れば朝は出来上がってる。
うん、へー、じゃあとかっつって、うん、米の米麹とかは安かないでしょ。
いくらぐらいするんだ。
安かないでしょ。結果
て、あの高くつくのか。
だってパン作ったりするのもそうじゃん。
あ、
まあ、
イースト菌とかか。
手作りの良さがあるんですけどね。うん、米麹は楽天市場でね、
うん、
1キロが1300円。あ、そんな高くないな。
そんな高くはないんじゃない。1300円なら。
1300円で
1キロの米麹使ったら相当甘酒が作れるんじゃない。
そうだよね。これ 100g1 回分って書いてあるもんね、この機械の、うん、
ご飯 200g、 水 300g に麹 100g だからな。
あ、米もいるのか。
うん、米がいります。
はあ。
どうも好きちゃんにはめんどくさそうだな。
手間かかりそうやな。ご飯炊かないけんじゃん、そもそもと思ったよ。うち炊飯器の調子が悪いのどうしてくれるのとかって思いながら今見てましたけど、結果高くつくじゃん。
はい、めんどくさがりじゃない人作ってみてはいかがでしょうか。
みちゃん、これと炊飯器セットで買って。
以上、空海 IT ニュース7月25日でした。それではエンディングに行きます。
はい。 猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんでーす。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中でーす。ありがとう。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1521回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1521回拝聴、薄曇りで蒸し暑い、今日のランチは大盛り、安政元年創業のお店、割り箸も品がありかつ持ちやすい。
ザルそばか。
おそばだね。
うん、
お箸が。美味しそうなおそばだね。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが毎日暑い暑いと言ってたが、今日はあまり照りもなく少し涼しくなったかなと思っていたら、バケツをひっくり返したような集中豪雨、水が溢れて駐車場までが行けない、なんでこんな極端な天気になるのか教えてほしい。教えて、みっちゃん。
わからない。
まあ、温帯気候だったはずの日本もちょっと亜熱帯みたいになって、スコールチックな雨が降るようになってきたのね。地球の温暖化ですね。まあうん、それから、スキちゃん Bluetooth スピーカーが欲しいと言っていたけど、三和サプライが今日からお値段手頃で機能満載のこんなスピーカーを出しました。私もすぐにポチってしまいました。
三和サプライ
防水2980円。へえ。
防水防塵、迫力の重低音。
ああ、重低音いいね。
うん、大きさ的には iPhone とそんなに変わんない。
そんなに大きくないね。持ち歩きもできるみたいだしね。
まあ厚みはあるだろうけどな。
うん、ちょっと、うん、
ちょっとどうした。
ちょっと、贅沢だけやだし、安、高いの買えんとか言うくせにな。ちょっと見た目がね、地味かなとか、もうちょっと、
派手なやつがいい。
これぐらいのお値段で、それこそ安価のスピーカーみたいな感じの。
ああ。
私結構見た目にこだわる人なんでいけませんね。でも買う、これ買うんだったら赤い方だな。
ああ、色はあるもんな。
うん、ありがとうございます。また、
はい、ありがとうございます。
商品のレビューぜひしてください。
うん。
ありがとうございます。
はい。
のぶすみさんが、Amazon プライムビデオにビッグバンセオリーが配信されている第4シーズン第2話にスティーブ・ウォズニャックが出演しています。セリフもありますよ。セオリーで検索するとヒットします。吹き替え字幕それぞれあります。情報でしたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。これはね、インタビューの番組かい。
ビッグバンセオリー。
ビッグバンセオリ
ー、あんたプライム会員さんからね。
うん、今ちょっとアマゾンビデオを立ち上げてみてるけどね。セオリーで検索。セオリー。 セオリーで検索。あ、ビッグバンセオリー。え、ビッグバンセオリーのフォースシーズン、フォースシーズン、ここか。フォースシーズンの
第2話。
第2話。遠距離恋愛と椅子の法則の中に出てくるってことか。
これはどういう番組なんだろう。ドラマ？
なんかドラマっぽいな。
なんかビッグバンセオリー、ギークな僕らの恋愛法則、アメリカ合衆国のテレビドラマシリーズって書いてあるよ。
うん、なんか結構シーズン進んでるぞ。6シーズンまであるのか。第6シーズンぐらいまであるね。はい、ありがとうございます。
スーンスーンって、スーンって何、スーンってはい、それからジオちゃんが帰宅中に拝聴中ってことで1521回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
ん、かまってちゃんがあるよ。
あれ、ちょっと待って、私別に意地悪したんじゃない。あ、今出てきた。スーパーから出たらメガネが曇るほど今日は湿度が高いです。ジミーちゃん、
はい、ありがとうございます。
ムシムシしとったよね。
うん、湿度が高いもんな。うん、はい、皆さんコメントありがとうございました。なんか言いかけた。
うん、
うん、な、何何。
いや、あのメガネが曇っとる人だって今日大笑いしたっけね。
うん、あ、会社で。
うん。
どんだけ涼しいとこにおるんじゃい。
なんか、うん、すごい。あの、わりかし、いつもクールな感じの、あの、綺麗系の女子なんだけどさ、
うん、
なんか、車で、あの、うちと社屋がちょっと離れたところで仕事してる子が来て、なんか、あの、ガラガラガラーって、あのこう何、佐川急便とかが来るところの扉開けて、あのガラガラガラ、お疲れ様ですって入ってきたのはいいんだけど、メガネが曇っとって、なんか本当にドリフかと思う。俺はおかしくて、そのべ割とクール女子だけさ、どうしたとか出て思わず言った、うん、もうね、エアコンかけとったらこんなになったとか言って、すごい。
確かにエアコン切ったとこから外に出ると見えなくなっちゃうよね。
そうそうそう、うん、はい、ありがとうございます。
はい、それでは、あの、皆さんお待ちかねの、
待ってない待ってない、
スキちゃんのコーナーですよ。月曜日って言ってたんだけど、昨日はツイキャスしちゃったんでね。
もうね、しょうもないことですけ、
うん、
あの前の MacBook ではしてなかったんですけど、
何のタイトル、なんだったっけ、今週の。
何も考えてないよ。
マックワンポイント講座。
講座じゃない、講座じゃない。こんなんしてみました、みたいなんですけど。みんな知っとる。違う。あ、もう今日第1回アホげなことなんで、もう、はぁって言わんこうってくださいね。
はぁ、
いや、前の MacBook の時は全く、あの、してなかったんですけど、システム環境設定の中で、
うん
うん、あ、っていうか、その、この MacBook、時間経つと、こう、スクリーンセーバーが立ち上がって、レーザー光線みたいなやつが出るけん、これはちょっと面白くないなと思って、で、うん、あの、会社の Windows のパソコンとかだったら、スクリーンセーバーとか、いろんですけど、あ、Mac にもあるんだ。それあるよな。
うん、
で、あの、デスクトップも、あの、シエラの、あの、なんか岩の山みたいなやつだったんで、ついでにこれも変えちゃろうと思って、
うん。
うん、変えました。以上。で、いや、デスクトップはね、あの、波打ち際の写真にしてみたりとか、いろいろね、こう見とったんだよね。何がいいかなとかって思って。
うん。
これってさ、デスクトップ、なんか、いろんなのがあるけど、その、P ピクチャーを変更30分ごととか選べるんだね。
あ、ランダムで切り替えができるってことか。
うん、30分ごととか15分ごととかで、これ、うん、デスクトップ自体も変えられるんだと思って、おーと思ったんですけど、
あ、変えられるかもしれないな。
うん、変えられるんです。ただその何、デスクトップピクチャーとか自然植物とかいろいろあるけど、その中カテゴリーごとにしか多分変えられんのかなと思ったりしてるんですけど、
うん、
で今それには気づいたんですけどね。
なるほど。
この変えられる絵は多分自分で選んで、これとこれって選ぶことはできないんかなと思ったりしてるんですけど、
うん、
うん、で、あとスクリーンセーバー、みっちゃんはの使ってないって言ってましたけど。
あ、僕使ってない、スクリーンセーパーは。
で、嬉しげに、あの、スクリーンセーパー、あの、なんかこう、写真がどんどん変わっていくのにしとって、それが見たいけと思って、なんか、1分とかにしとったらすぐスクリーンセーパーが立ち上がるみたいな。で、逆にその、エンターをさんと普通の表示しとったものが消えてしまうんで、これちょっと鬱陶しいなと思って、ちょっと、あのみっちゃんがやめたらって言うんでやめました。以上
以上。
今日はあのそんな感じ、あの誰かがその最初の画面で自分の、私がゴルフボールが嫌だって言ったじゃん、
うん、
それ変えられるのシステム環境設定って言っとったよね。
あ、
どれで変えるんかがわからん。
今聞くか。
うん、なんだろうか。一般？
一般じゃなくてアカウントかなんかね。
そんなんない。
アカウントじゃない。
ない。
なんだっけ。
で、私はそれをそもそも変えようと思って、このデスクトップとスクリーンセーパーっていうのを色ったんですよ。
うん、うん。
だけどここじゃなかったんだ。
そこじゃない。あ、アカウントってなかったっけ？
インターネットアカウントっていうのはあるよ。
いや、違う違う違う。
じゃあ一般？
いや、違う。
一般じゃない。ん？
ログイン？ログインでもないか。今ここで言われてもわかんない。
うん、まあきっと誰かが教えてくれるでしょうと思ってますけど、ユーザーとグループってやつかな。
あ、ユーザー？うん、ユーザー。
あ、これだ。で、出てきたんだけどさ。
うん。
それをどうするんだ？
下の方にあの、鍵がついてない？
ついてる。
そこた、あの、クリックして、パスワードを聞いてくるけん、パスワード入れると多分変更ができるようになると
思う。何も変わらんよ。
ん？
連絡先カードってやつ？
いや、連絡先カードじゃなくて。
ログインオプション？違う違う。
いや、ログインオプションじゃなくて。
ログイン項目？
いや、ユーザー、その、ゴルフボール出てきてない？そこに。
これか。いや、ゴルフボール出てこないよ。
え、じゃあそこじゃないのか。
マスターパスワードの設定ってやつ違うよな。
いや、違う違う違う違う違う。
これね、わかんないんですよ。教えて、誰か。
まあ、手元にマックはないから分かんないよ
っていう感じでゴルフボールが変えられてないんですよ。今のところ。まあ、ただそれだけですわ。ですわ。
来週にはゴルフボールは変わってるかもね。
変えたいな。でもめったにそのログインの画面出すことがないんで、開いたら開いたら、
まあそうだな、スリープしてしまうんだもんな。
そうそうそうそう。なのでね、まあ、こんなもんでごめんなさい。
ということで来週は何が出てくるかな。
何が出てくるかな。
何が出てくるかな。はい、
以上空海 IT ニュース7月25日でした。お届けしたのは、
今日は仕事中蒸し風呂状態で暑かったよ、汗いっぱいかいたよ、喉乾いた、ビールが飲みたい、みっさんと、
うるさいな。うさいな。今日はね、怒涛の一日でした。のすきちゃんでした。それではまた明日。3、4
ただものだんだん。今日はドトールの一日？
ドトール？ドトールなんかないよ。
こっちにはないね。
Army ID News.